今日は久しぶりの青年伝道礼拝として共に礼拝を守ろうとしています。今日与えられた聖書の御言葉は、特に旧約聖書は珍しく詩式の御言葉です。サムソンという詩師の話でありますが、私は子供の頃、両親からいわゆる聖書物語を読み聞かせられたのを覚えています。思春期に入るともうダメなんですけれども、幼いうちに、聖書の内容をですね、いわゆる聖書物語として、挿絵付きのもので、読み聞かせをしてもらうわけです。小さいうちはそれこそベッドの傍らで母親がこう読み聞かせたりする、あるいは何もベッドでなくてもどこでもいいんですけれども、小さな子どもたちに聖書のお話の内容をこう伝えていくときに、実はその聖書物語というのはとても力を発揮します。小さい子どものうちはこの聖書をまともにストレートに読んでも分かりにくいですし、ちょっとどぎついものがあったりして難しいです。ですから特に今日は若者たちがやがて子供を授かって子育てしていくときには、特に小さいときにはこの聖書物語、ぜひその子たちに読み聞かせをしてほしい、そう心から願っています。私自身それを受けたものとして、聖書の中のいろんな楽しいワクワクするような物語がいくつも思い起こされますが、その中でも今日の怪力サムソンの話は何と言っても面白かった、楽しい話の一つでした。この獅子、聖書を開けると獅子記の獅子という、見慣れない聞き慣れないこの言葉でありますが、実はイスラエルの国のが王国になる前に、十二部族がそれぞれの自分たちの住む場所に散って、生活しておりまして、それぞれがある程度自治独立したこう生活をしていたわけです。しかし周りの国から攻め込まれたりすると、みんな困り果てるわけですね。で、その時に神様に助けてくださいと叫びを上げますと、神様は獅子と言われるリーダーを選んで立てていくんです。もうそれは言葉が悪いですけども、一種の神様の一本釣りみたいなものでありまして、誰も予測もしないようなところで、はい君って言われてしまうわけです。サムソンの場合は実はなんと生まれる前から神様に選ばれて獅子とされていた人でした。この獅子が建てられる時というのは、大体周りの国にこう攻められて苦しめられた中から、神様助けてくださいという叫びに対する答えとして来るんですけれども、この時代はですね、ペリシテというこの海沿いの地中海に寄った側の国のに攻められていたんですね。ペリシテという国は地中海に面しておりましたから、北はシリア、南はエジプト、そこをずっと行き来するこう海洋貿易の中継地点だったんです。ですから当時の最先端の技術や情報が行き来する場所でした。最先端のものを掴んで持っているというのは強いです。実際にですね、この時代イスラエルは鉄を加工する技術を持っていなかった。鉄の加工技術がないんです。いいところ青銅です。やはり金属を加工する技術というのは当時としてはそれこそ最先端だったんですね。ペリシテはその技術を持ってました。ですからそういう意味で軍事力としても、あらゆる意味での技術力も持ってました。 経済力もありました。ですからペリシテが攻めてくるときに、イスラエルの人たちはもうお手上げ状態であったわけです。聖書にはこの時代ペリシテにイスラエルは支配されていたって書いてますけども、支配されるというのもずっとペリシテの軍隊が常駐して税金を常にこう吸い取っていくような仕方の支配ではありません。そうではなくて、だいたい冬小麦、春小麦、ぶどう、夏目やし、それからいくつかの野菜などもそうですけども、そういう収穫物、農産物ですけども、収穫がちょうど実ったあたりで、麦を刈り取ってですね、やっとほっとしたあたりでドドドドドドッと攻めてきて、そしてせっかく苦労して作った麦やそういう作物をですね、みんな持ってってしまうわけです。そういう仕方で周りの国々に苦しめられていたわけです。獅子はそういうこの苦しみから助け出してくれるリーダーでした。十二部族みんなに声をかけて、さあみんな集まれ、いつもならバラバラなんですけども、さあみんな集まれと言って各部族から兵士たちを集めて、一種の即席連合軍を作るわけです。そして外敵にこう対処していく。ところがです、このサムソンだけはちょっとタイプが違いました。彼は一人で何でもやっちゃうタイプです。サムソン、今日の読んでいただきましたところは彼が生まれる時の話であります。なぜこのクリスマスのアドベントのろうそくが3本灯っているこの季節に、どうしてこのサムソンの物語が与えられてくるんだろうかって、最初は頭の中にクエスチョンマークがいっぱいつきました。しかしよく読んでみると、今日の御言葉の中でいくつか共通項が出てくるんです。それはサムソンのお母さんは不妊の女と言われていた。現代だって子供を願うように授からない、産むことができない女性の苦悩というものは計り知れないものがありますけれども、聖書の時代においてはもっともっと凄まじかったと言っていいでしょう。子供を産めない、産むことがない女性は、まさにもう女性としてまともに認めてもらえないと言っていいほどの辛い立場に置かれていたわけです。年も進んでもう無理だ、子供を産むことはもうできないと、もう諦めるしかないというような、そんな時に突如として天使が、御使いが現れて、子供が生まれると告げられて、しかもその子は神様の御用のために働くものだというわけです。クリスマスの物語の中でそっくりなのは、あのイエス様の先駆者となった洗礼者ヨハネの誕生の記事とそっくりなんです。洗礼者ヨハネもイエス様の先駆け、先駆者として活躍する人ですけど、彼のお母さんもやっぱり不妊の女と言われていた。なかなか子供が授からないで散々苦しんで、多分ほとんど諦めていた。しかしキリストの先駆け、先駆者となるべき子を宿すと、産むんだと、まあ、お父さんの方に天使は告げるわけですけども、そういうふうになるわけです、まあ、そういう意味でこのクリスマスの記事とサムソンの記事はまず一つ共通項があります。もう一つは天使の言葉の中にあります。それは彼がイスラエルを救う、ユダを救うための先駆者となるという、先駆者という言葉がもう一つのキーワードです。この二つの共通項を心に留めながらもう少し見ていきたいと思うんです。サムソンの両親は御使いから言われた通り、サムソンをが生まれてですね、育てていきました。どうやって育てたかと言いますと、ナジル人と言います。 ナジル人というのはですね、神様に誓願を立てるって分かりますか？誓いを立てるんですね。あるこう何か願いを持ってですね、何か達成したい、時にこの日本風に言うと一種の願掛けに近いと思うんですけれども、誓願を立てたり約束を神様とする時にナジル人になるんです。でそれはどうするかというと、この髪の毛を一切切らない、それからもう一つはブドウから作られているものを一切食べない。だからみんなで、食事会なんかしててもブドウ酒は絶対飲みませんし、ブドウで作ったお料理なんかも悪いけどこれ僕食べれないからと言って断る。で髪はどんどんどんどん長く伸びてくるわけです。つまりナジル人というのは一目見てわかるんです。あ、この人ナジル人だ。そして一緒に食事をすればもう完全にわかります。もうブドウ関係一切、パスですから、子供の頃から特別にいわば性別された子供としてサムソンはこう育っていったわけですね。で話はもう子供時代から一気に青年に飛ぶわけですが、大人になったサムソン、彼は立派に大人になっただけではなくて、神様から特別な力、それは実際のこの腕力ですね、怪力を与えられていたのです。ですから怪力サムソンなどと言われるんです。もう人並み外れたものすごい力を持っている。その怪力の秘密が実はありました。それはあのナジル人として生まれて以来一度もこのカミソリを当てない、切ったことがない、その長い髪の毛にあったのです。彼は性格的にはとても直情的、直情的で、例えばですね、何かいろんなことを話し合って解決しようとか、取引して良い条件を引き出そうというような、あるいはこうロジックといって理屈、論理を組み立ててって、これはこうだから、だからこれはああなって、そうしてこうなるんだ、という、こう、粘り強い論理をこう展開していって、だからこうだ、うん、と納得するようなタイプの人間ではなかったんです。違います。直情的っていうのはあまりいい響きではないんですけれども。でもやっぱりそうです。まあ、自由人といえば自由人なんですけども。彼は、当時、一番自分たちを苦しめていた敵方のペリシテ人のある女性に恋をしてしまうんですね。まあ、若き青年がですね、美しい乙女に恋をするっていうのは、まあ、どこだってあることです。しかもそれが敵であった。シェイクスピアのロミオとジュリエットではありませんけれども。敵方のペリシテの娘に惚れてしまった。サムソンはですね、実にもう、シンプルな人間です。親のところに行って、お父さんお母さん、僕はあの村のペリシテのあの子と結婚したい。で結婚するときは本人同士で勝手に結婚できませんから、家と家ですので、ですからお父さんお母さんに頼んだわけです。もちろんお父さんお母さんとしてはとんでもない話です。敵方のペリシテの娘と結婚、冗談じゃないと。しかしサムソンはそんなこと言われても平気です。彼女を妻として迎えてください。私は彼女が好きです。聖書にこれほどストレートなこの言葉があるかと思うほどに、サムソンははっきり言うんです。私は彼女が好きです。青年時代恋に悩み、結婚で悩むこともきっと起こってくると思いますけれども、このサムソンのストレートなこの生き様は、姿はですね、私たちに何か大きなインパクトを与えると思います。結局親はですね、これに折れました。で、相手方のうちに結婚の申し込みに行くわけです。ところがですね、行く途中に、なんとこのサムソンはですね、 途中で獅子にライオンに襲われる。しかしサムソンは怪力ですから、このライオンをまるで、小ヤギを引き裂くかのようにベキベキベキって引き裂いてですね、そして、放り出して、その申し込みにさらに進むわけです。そして彼女の家に行って正式に結婚を申し込んで、そして家に帰っていこうとした時に、例のあのライオンどうなったかと思ってチラッと見てみたら、ブンブンブンブン何かその上を飛び跳ねている。普通死骸に群がるのはハエとか、そういうもんですけど、なんか様子がおかしい。見に行ったら、なんと、そのライオンの死骸に蜂が群れていて、そこに蜂蜜があるというではありませんか。サムソンはそれをこうやってむしゃむしゃ食べながら、さらにはそれを袋か何かに入れて持ち帰ってですね、お父さんお母さんにお土産渡すわけです。親は何にも知らず、まさかライオンの死骸から取れた 蜜だと思いもせず、それをまた親は親でむしゃむしゃ食べるわけです。まあそんなこんなでですね、この最初の結婚がですね、一応成立していくわけです。ところがサムソンはどうも騒ぎを起こす男として知られるようでありました。結婚の宴会です。7日間かけてお祝いします。宴会が続きます。相手方はですね、30人も友達を引き連れてやってくる。その30人の友達になんとサムソンは吹っかけるんです。この30人にですね、謎かけをする。君たちがこの謎かけにもし答えられたら、君たちに新しい服をね、プレゼントしよう。でももしも君たちがこの謎かけに答えられなくて、答えを出せなかったら、私に30着の服をちょうだいと。そういうですね、いわば、難題を仕掛けたわけです。で、その謎かけっていうのは、実はその、ライオンを裂いたらそこから蜜が取れたというのを言うんですけど、それはわかるわけがありません。誰も見てないわけですし。で、結局この30人の仲間はですね、その奥さんになる人を脅すわけですね。旦那になるサムソンから実は答えちゃんと聞いてこいと。もしそう聞いてこなかったら、お前も家族もみんな、殺してやるっつって、脅されるわけですね。この妻となった人はもう必死です。もうサムソンにですね、泣きすがり。ね。あなたは私を嫌うだけで少しも愛してくださらず、私の同族にかけた謎かけの意味をこの私にも明かしてくださいませんって。7日間毎日毎日この奥さんはですね、花嫁はですね、サムソンに泣いてすがってしつこくせがんだ。ついにサムソンは、その答えを明かしたわけですね。彼女は早速同族の30人に伝え、30人は正解を答える。サムソンはわかるわけです。新しく結婚したその妻がですね、本当は秘密にすべきはずのところを相手方に情報を流した。いわば裏切ったわけです。サムソンは約束通りこの30着の服をですね、用意しなくちゃいけません。サムソンは同じペリシテの中の別の町に行ってですね、30人を撃ち殺してその服を剥ぎ取って、それを全部持ってきて、はい、これが君たちへのプレゼントだと言って渡すわけです。なんと、いわば残酷な話でしょうか。しかもさらに続きがあるんです。サムソンは、その通い婚みたいなものでありましてね、奥さんの家に、その通いで、こう、行くわけですよ。で、奥さんのところに行こうとした。そしたらですね、なんと奥さんいない。なぜか、お父さんが。サムソンがもう、娘のことを嫌った。もう、嫌ってると。そう判断してですね、他の男に申し訳ないけど嫁にやった。サムソン何事だって怒るわけです。そしてですね、いやいや、怒んないで怒んないで。その妹がいると。もっと可愛いと。だから、そう、妹をお前にあげるから怒るなと言うんですけど、サムソンは、全くそれを受け付けません。そして、自分がですね、怒ってこの仕打ちに復讐するのは当然のことだと言って何があったか。すさまじいんですね、これがまた。ジャッカルを300匹捕らえると。まあ、ジャッカルです。ジャッカルを300匹捕らえて、1匹の王ともう1匹の王をくくりつけてですね、そこに燃えるタイムをつける。 そしてそれをですね、ペリシテの牛の、麦畑やですね、ブドウ畑やオリーブの木が茂る畑にですね、一斉に放っちゃったわけです。これジャッカルにしたらたまったものではありません。尻尾に松明の火つけられてですね、あっちに逃げようと思ったら、もう一方のジャッカル反対側に逃げ出して、もう右往左往する。そのありさまを想像して見るだけでもすごいものです。結局ペリシテのその大事な畑はみんな、焼かれてしまうことになったわけです。やられた側はもちろん怒ります。なんでこんなサムソンがこんなことをすることになったんだ、いや実はあの嫁をよその男にやった事件があったんだ、そりゃけしからんと言ってその嫁さんとその嫁さんのお父さんをですね、結局焼き討ちにして殺してしまう、同族がですよ。そういうこの悲劇の連鎖がどんどんどんどん起こってきて、まだ終わりません。まだ終わらないんです。この自分の嫁さんとそのお父さんをですね、焼き討ちされたサムソンはですね、今度はですね、このペリシテ全体を相手に戦い始めるわけです。でペリシテの軍隊を組織してですね、このユダの国に、イスラエルの国に攻め入ろうとする。もうユダの人たちはもうとても兼ね合いませんから、もうちょっと待ってください。それで、サムソンとこう交渉するんですね。サムソン、ペリシテの人たちがお前を連れてこいと言ってると。ね、我々はお前殺さないから。ただ縛るだけだから。ね、言うことを聞いてくれ。頼むわけです。サムソンは、ただ縛るだけだな。殺さないんだな。ならいいだろう。つって、サムソンはですね、こうぐるぐる巻きに縛られて、そしてペリシテのところに連れてかれることになりました。ところが、ペリシテのところに行った時にですね、聖書にはですね、主の霊が激しく彼に下り、腕を縛っていた縄は火がついて燃える天の糸のようになり、縄目は抜け落ちてしまったというんです。メリメリメリメリ、ピシピシと、この強い縄はちぎれ落ちてしまった。そして、そこにあったロバの顎骨。皆さん、ロバの顎骨っていうのはですね、想像つくでしょうかね。馬はこんな大きいんですよ、頭が。ロバはもうちょっと小さいんです。そして、この下顎がこう長くあるんですね。この、白骨化した、このロバのですね、顎骨をですね、掴んで、それを武器にしてバッサバッサとこのペリシテを打ち、滅ぼしていくわけです。ロバの顎骨で一山二山、ロバの顎骨で千人を撃ち殺したとサムソンが言うほどであったというのです。まあ、聖書物語でこう、挿絵付きで読んでいるところは、まだなんかワクワクしていいんですけど、まともに聖書を読むと、実は非常にとても、残酷な面も、なきにしもあらずなのです。で、ある時はサムソンはですね、町でこう休んでて、いるところを捕まえられそうになるときにですね、なんと町の門の柱と扉を貫抜きごとガーッと持ってそれを担いで、行ってしまったりする。しかし何と言っても有名なのは、サムソンが愛した女性デリラに騙されてしまう話であります。誰も太刀打ちできない。凄まじい怪力を持つサムソン。敵は、何かその怪力の源となる秘密があるはずだ。それを知ろうとしてですね、サムソンが心から愛した女性のデリラというこの女性を、なんと銀貨1100枚で買収した。すごい額なんです。1100枚の銀貨でこのデリラを買収したんです。そしてその秘密を聞き出せと。彼女は早速実行しました。サムソン、サムソン、あなたのその怪力の訳は一体何なのですか。もちろんサムソン、簡単には秘密は明かしません。先ほど以前の結婚の時の謎かけで、その妻に裏切られて情報を流された痛い経験がありますから。彼はデリラに言いました。そうだな、そうだ、乾いていない新しい弓づる、この弓の鶴ですね。弓づる7本で縛れば、私は弱くなり普通の人間のようになってしまうんだよ。彼女は、サムソンに多分お酒でも飲ませて、 ね、眠ってるところをですね、言われた通りまだ乾いていない新しい弓鶴7本でぐるぐる巻きにして縛りました。そしてその自分に銀貨1100枚をくれたその敵のペリシテを呼んでですね、いらっしゃいいらっしゃいって、そしてサムソンに言うわけです。サムソン、サムソン、敵が来ました。するとサムソンはやおら立ち上がり、その自分をぐるぐる巻きにしているこの乾いていない新しい弓鶴7本ブチブチブチブチと、まるで、麻の紐が火で炙れ切られるようにちぎってしまう。今度こそ捕まえられると思ってやってきたこの敵方は目をきっと白黒させたことでありましょう。そして思わず二歩三歩とたじろいで、飛んで逃げたでありましょう。いやいや、このデリラはですね、言いました。あなたは私に嘘をつきましたね。で、あなたを本当に縛り上げるにはどうしたらいいのか今教えてください。食い下がってですね、このデリラは言うわけです。そうするとサムソンはまた言いました。そうだ、そういえばまだ一度も使ったことがない新しい縄でしっかりと縛れば私は普通の人のようになるな。早速デリラはやりました。やっぱりサムソンをこっそりと眠らせたところで新しい縄でぐるぐる巻きにしました。また例のごとく敵を呼び込みまして、サムソン、サムソン、敵ですよ。サムソンはギャオラ立ち上がり、またその、新しい縄をブチブチブチブチブチとちぎっていく。三度目の正直とでも言うように、デリラは今度こそ本当のことを教えてという。サムソンは言いました。私のこの長い髪の毛七房を旗織り機の縦の糸と共に織り込めばいいのだ。やりました。サムソン、サムソン、敵が来ました。サムソンは矢浦立ち上がり、ベリベリベリベリとその旗の火を引き離してですね、この立ち上がってそれを全部取ってしまう。デリラはこう言いました。あなたの心は私にはないのに、どうしてはお前を愛しているなどと言えるのですか。もう三回も私を侮り、怪力がどこに潜んでいるのか教えてくださらない。そう言って嘆きなじり、来る日も来る日もこう言ってしつこく迫ったというのです。きっと泣いたでしょうね、わざと。サムソンはついにそれに耐えきれず死にそうになり、まあ本当に彼なりに愛していたんですね、きっと。ですから死にそうになり、本当の秘密を打ち明けてしまった。なじる人として一度も切ったことのないこの長い髪にその力の秘密があるのだと。デリラは今度こそ本当の秘密が分かった、確信し敵を呼び込みます。そしてサムソンが眠っているうちにその髪の毛を切ってしまいました。サムソンは怪力を失い、たちまち捕らえられ、力を発揮しようとしても何の力も出ません。そんな中、一遍に捕らえられてペリシテに引いていかれ、彼は目を両目をえぐり取られ、そして聖堂の足かせをはめられて、牢屋の中でこの石臼をぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回していく、その仕事をさせられることになっていったのです。月日が過ぎました。サムソンは牢屋で過ごすうちに再び髪の毛が伸び始めていきました。誰も気がつかないうちにあの怪力がを取り戻していたのです。そんなことも知らない敵のペリシテ人は、皆で宴会をしているときに、あのサムソンを笑い者にしてやろうと、呼び出せというわけです。牢屋の中から呼び出されたサムソン。目をえぐり取られてますのでもう見えません。手を引かれながらこの宴会場にやってまいりました。大きな神殿のこの中で、人々は飲めや歌えの宴会です。サムソンは、脇に引いてきた若者に言いました。私の手をその建物を支えている柱に触らせてくれと。彼はその建物を支えている柱、大きな柱に手をかけながら神に祈る。私の神なる主よ、私を思い起こしてください。神よ、 今一度だけ私に力を与え、ペリシテ人に対して私の二つ目の復讐を一気にさせてくださいと言って、サムソンはその取り戻した怪力で建物を支えている柱をガシッと抱え、そしてそれを引き倒し、建物もろとも自ら命を懸けて最後のペリシテ人を撃つ獅子としての役割を果たしたというのでありました。このサムソンの物語は、女性の涙に弱く直情的で、またいわゆる武闘派で、単純な人間のお粗末な人生と言ってしまえばそれまでです。確かにもう少し思慮深く、深い洞察力を持って、論理的思考、ロジックをちゃんと大事にして生きていけばよかったものをと思うかもしれません。しかし神様は、こういうサムソンを用いられたのです。神の救いの御業のために、こういうサムソンを用いた。神様の救いをもたらすための先駆者として。このサムソンの姿は、クリスマスの出来事である先ほど紹介した洗礼者ヨハネにも相通ずるのです。洗礼者ヨハネは大人になった後どうしたかというと、街の中で皆さんつって話さなかったわけです。都会から離れて荒野に行って、稲子との蜜を食物とし、ラクダの毛衣を服として着てですね、いわば世捨て人のような風になりながら、人々に説いたわけです。悔い改めよっつって。神の裁きが来るぞ。でもその前に救い主が来るから、その救い主をお迎えするためにちゃんと悔い改めなさいっつって、洗礼者ヨハネは言っていくんです。ある意味では非常にまっすぐです。丁寧に論理的に、これがこうなって、この預言者はこう言ってるし、あの預言者も入ってるし、これもこうだし、あなたたちやってるよ、こうこうこうだから、あなたたちはやっぱり悔い改めなしちゃダメだよって。そんな言い方しないわけです。悔い改めよ、救い主来たら、何じゃ悔い改めよ。このまっすぐさ、世に迎合したり、世と妥協したり交渉したり、一切そんなものはない。サムソンは誠に言っちゃなんですけども、直情的、もっと悪く言うとちょっとこうあまりにもこうストレートすぎますね。もう少し考えればいいのに。しかし、この旧約聖書に描かれているサムソンと洗礼者ヨハネとがこう響き合う、共鳴し合っていると言えるのではないか。何がそこに共鳴しているかといえば、神様に対するまっすぐな向き合い方です。まっすぐというのは言い換えるならば素直だと言っていいでしょう。神に対する素直な信頼であり、神の召しに素直に応えていく、応答していくことでありました。神に対するこのまっすぐな信頼と素直な応答こそ、イエス・キリストをお迎えする器となるのです。今日のフィリピ書の最後にも終わりになります。フィリピ書の言葉に、いつも喜んでいなさい、思い煩うのはやめなさい、その次に何と言われているか、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。今日ここに注目したいんです。求めているものを何でも神に打ち明けなさい。これが今言ってるまっすぐさに通ずるものだと思います。つまり、まっすぐに神様に自分の 思いも、例えば友達とうまくいかなくて腹が立った、彼女に振られて悲しくてしょうがない、あるいは、学校の先生とぶつかり合ってもう学校なんか辞めたくなる、あるいはいろんなサークルの中の人間関係の問題も、ありとあらゆるもので、いろんな思いがこう胸の中に湧き起こってきます。それを神様に向かってまっすぐに打ち明けていきなさい。特に思い煩い、悩み、悲しみ、苦しみをまっすぐに神様に打ち明けなさいっていうのは、まっすぐってことです。まっすぐでないってことは、逆に言えば一生懸命自分で理屈をつなげていくことです。これはこういうことだからこうなって、これはああだからこうなってこうなってこうなって、自分で一生懸命考えることは大事です。ロジックを重んずることも大事です。しかし自分の知恵で、自分の考えで、自分の論理で自分が抱えているものの答えを出そうとしてしまうところがあるんじゃないでしょうか。一生懸命考えるのは大事ですよ。でも結果的に自分なりに聖書のあの言葉やこの言葉を引っ張り込みながら、結局自分で答えを草稿に出して、それを神様これでいいんですかって返していこうとするのは違う。ある意味では答えなんか出てこないわけです。なんで自分がこんなに苦しまなしゃいけないか、なぜ自分がこんな目に遭わなしゃいけないのかって、多分答えなんか出てこない。その答えが出てこないことに一生懸命悩んで悩んで答えを無理やり引っ張り出そうとしてこじくり回していくんじゃなくって、サムソンやあるいは洗礼者ヨハネに見出されるように、自分の中で解決がつかない、答えが出てこない事柄をまっすぐに神様に投げかけ、問いかけ、そして神様から返ってくるものにまっすぐそれを受け止めていくということが、ここに示されてきているのではないかと聞くのです。クリスマスをお迎えするにあたって、主イエス・キリストをこうお受けする器は貝羽桶でした。貝羽桶って、あの家畜の餌箱です。汚くて決して美しいものではないし、粗末です。でもイエス様がそこに身を置かれたことの意味はいっぱいありますけども、今日与えられたこのサムソンの姿を通して、そして洗礼者ヨハネのことも含めて、フィリピ書のこの御言葉を通して、私たちは本当に素直にまっすぐに神様に対して信頼し委ねていく、そして応えていこうとする、そういう向き合い方こそがイエス様をお迎えする貝羽桶のような信仰の器となっていくのではないかと聞くのであります。